本日は神が私たちを選ばれたという話をさせていただきます。先週は使徒言行録の20章後半よりミレトスでなされたパウロからエフェソの長老に対する最後のいわば告別説教から見てまいりました。受けるよりは与える方が幸いだという主イエスの教え、それは自分が健康を失った時、知恵を失った時、財産を失った時、その通りだと身に染みて感じる教えだと思います。もらう時よりも与える時の方が周りの方々との関係は一層深まるものです。自分自身の生きがい、人生の意義深さを感じるものです。それはなぜかというと、喜んで与える人を神は愛してくださるからなのです。最後の説教を語り終えたパウロはエフェソの長老たちに別れを告げました。互いに激しく泣きながら別れを惜しみました。もう二度と顔を見ることはあるまいとパウロが語ったからです。続く21章で使徒パウロはエルサレムに到着しました。主イエスの弟であるヤコブとまた長老たちに会いました。その頃すでに数万人という規模でユダヤ人が救い主イエスを受け入れて信じていました。そもそも主イエスを信じた人、受け入れた人はモーセが神様から教えてもらったユダヤ教の戒律を守る義務はもうありません。イエス様を信じた人はユダヤ教の戒律、律法を守るという義務はもうありません。それなのに数万人のユダヤ人たちは引き続きイエス様を信じてもそれを守り続けていました。そうしなければ普通のユダヤ人との交流が断たれてしまうから、そうしなければ気分が悪いからということだろうと思います。ところがパウロはユダヤ教の戒律を守ることはもう必要ないんだというふうに教えて、また彼自身そういう古いユダヤ教の慣習を捨ててしまっているということをエルサレムの人たちはよく知っていました。例えばパウロは外国人、異邦人と一緒に食事をしていました。でそれはユダヤ人にとってどういうことかというと、例えばイスラム教徒が豚肉を食べるようなことだと思います。もしくは日本の環境で言えば、私たちが好きな納豆とか味噌汁、そういうものはフランス人は大嫌いなわけです。臭いということなんです。でフランス人が集まっているところで私たちがむしゃむしゃ納豆を食べたら、フランス人には嫌われます。そういう行動に見えた。もしくはパプアニューギニアの人たちは芋虫を食べますよね。タンパク質豊富、それを日本でやったらやっぱり気味が悪い、気色悪いというわけです。パウロの行動というのはそういうふうに映ったんだろうと思います。食事、外国人との食事以外でもパウロは土曜日に休むということを拒絶して、日曜日に礼拝を持っていました。土曜日に活動するというのはユダヤ人にとってはちょっと受け入れがたい。そしてまた、赤ちゃんには生まれて8日目に割礼を施す、男の赤ちゃんのおちんちんの皮を切るということなんですけども、それもしなくていい。そうするとユダヤ人としては耐えられないということになってしまう。 しかしこれらのユダヤ人がこれを守れば救いに導かれるはずだと思っていた事柄は、イエス様の十字架が、イエス様がご自身を生贄に神様に捧げるということ自体が、そういう戒律の必要をもう吹き飛ばしてしまっていました。律法の専門家であったパウロは、この十字架の力に正しく反応して、十字架がもたらした効果に正しく反応して、新しい教えを広め続けたのです。しかしそれはもちろんユダヤ人の嫌うところとなりました。ましてや彼自身は主イエスの教会を迫害する党の本人、殺人鬼だったわけです。ますます教会の人たちに、エルサレムの教会の人たちにもこう恐れられるようなことをしていました。それで、エルサレムの教会の人たちは一計を案じて、主イエスのヤコブが当時中心になっていました、パウロがあらゆるユダヤ人に受け入れられるようにということで、清めの儀式に参加するようにお願いをしました。ユダヤ人の関心を買おうということだったのかもしれません。エルサレムのお偉方にそう言われるならばということで、パウロは従ったのだと思います。しかしこのような場当たり的というか、付け焼き場的な考えが実を結ぶことはありませんでした。思惑通りには進みませんでした。パウロがエルサレムの神殿で、にいるというのを見かけたユダヤ人が、パウロがギリシャ人を神殿の中に連れ込んで怪我している、そういうふうに叫んで勘違いして、騒ぎが起こることになります。民衆はパウロを捕らえ、神殿から引きずり出して、町の門は閉じられました。都は大騒ぎになりました。実はこのエルサレムのユダヤ人は外国人、ギリシャ人の力によって自分たちがのユダヤ的なものをどんどん奪われようとしていました。250年間にわたってギリシャ人の権力者がユダヤから、ユダヤ的なものをエルサレムからこう取り除いていこうと圧力をかけ続けてきていました。ですからエルサレムの人たちは何か起こるとすぐ暴動、反乱するというのにこうもう250年間慣れてきていましたので、パウロの時もそうなりました。民衆はパウロを殴りつけて、ついに殺そうとしていた時に、ギリギリの時にローマの千人隊長が、ローマ帝国の国家権力がそこに介入することになりました。パウロは救い出されました。パウロは、護送される途中にその千人隊長から許可を取り付けて、ちょうど階段にいたのだと思います。階段の上に立って民衆を手で制して語りかけることになりました。当時のユダヤ人はバビロン捕囚の時に身につけたアラム語というヘブライ語の方言にあたるものを言葉を話していましたけれども、パウロはその言葉ではなくて、自分たちの言葉ではなくて、礼拝の時、お祈りの時に用いているヘブライ語で民衆に語りかけたのです。ですからちょっとした方言の違いかもしれませんけれども、例えば、アラム語で神様のことをエロイですから、エロイエロイラマサバクタニ、あれはアラム語の発音です。ヘブライ語で言うとエリエリエリエリになってます。そういう微妙な違いがあります。でそういう礼拝の言葉でパウロが流暢に民衆に語りかけたので、その場のユダヤ人は、多分まるで凍りつくかのようにシーンとなってパウロの言葉に耳を傾けることになりました。こうして使徒言行録21章は終わって、次の22章に入ります。パウロはここで自分が救い主イエス様に出会った時のことを語り始めるのです。 実はパウロは今回エルサレムの町に登ってくるときに、自分が主イエスのように処刑されても構わないという覚悟でやってきました。彼には同胞ユダヤ人に対する深い愛情がありました。自分が神から見捨てられたものになってもいい、地獄に行ってもいいから、ユダヤ人一人でも多く救われてほしい、そう思っていました。ユダヤ人は自分たちのユダヤ教の戒律に従って、自分たちの努力によって、頑張りによって罪の問題を解決し、きっと神と和解することができると信じていました。思い込みに過ぎませんでした。本当は罪の問題、救いの問題、神との和解の問題は神ご自身が解決してくださるものでなければ、そういう時を待たなければなりませんでした。今や主イエスが十字架にかかって死に復活を遂げて、その罪の問題の解決は神様の側からすでになされて完了して、その働きは完成していました。人は努力ではなくて、その十字架の働き、恵みを受け入れることによって救われるのだ。十字架を受け入れて新しい命をいただくことによって救われるのだ。それを理解してほしいと思って、ここぞとばかりにパウロはまず自分が主イエスに出会ったそのいきさつを語るのでした。このパウロの大胆さを、実はどうせユダヤ人は聞いてもわからないわけですけれども、それでも語る、自分の救いについて語るというパウロの大胆さを、救い主イエス様はとても喜んでいらっしゃいました。信仰に力があるものでなければできない、そういう働きをパウロは見事に果たしていくわけです。ことの次第は次のようでした。強い光で目が見えなくなったパウロに主イエスが語りかけました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。パウロはもともとサウルという名前で生まれて、サウルと呼ばれていました。主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。主よ、どうしたらいいでしょうか。立ち上がってダマスコへ行け。しなければならないことはすべてそこで知らされる。こうしてパウロはダマスコに行って、アナニアという人物に出会うことになります。兄弟サウル、元通り見えるようになりなさいとアナニアは語りかけました。するとパウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになります。私たちの先祖の神があなたをお選びになった。それは御心を悟らせ、あの正しい方に合わせて、その口からの声を聞かせるためです。あなたは見聞きしたことについて、すべての人に対してその方の証人となるものだからです。今何をためらっているのです。立ち上がりなさい。その方の名を唱え、洗礼を受けて罪を洗い清めなさい。このようにして迫害者パウロは新しく生まれ変わったのです。そしてそのパウロがエルサレムの神殿で祈っているときに、主イエスはパウロに語りかけました。急げ、すぐエルサレムから出て行け。私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからである。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。そのように力強くイエスはパウロに語りかけてくださいました。そのことをパウロがルルエルサレムの群衆に対して語りかけたのです。礼拝の言葉、ヘブル語で語りかけたのです。2000年後の現代に至るまでパウロの働きは影響力を保っています。パウロは地中海世界に多くの教会を建てました。 テモテ、テトス、フィレモンなどの弟子を育てました。新約聖書の一部となっていく多くの手紙を記すことで、主イエスの教えを理論的、体系的に解釈することに成功しました。そして何よりも自分の話を決して分かってはもらえないと他の人だったら思ってしまう、そういうようなユダヤ人に対しても熱心に救い主イエスを明かしし続けました。こうして私たちクリスチャンの生き方の見本、牧師クリスチャンの見本、そして世界に対する伝道者の見本となってくれました。自分の欲求を満たすことを後回しにして、ロバのように神の言葉に従うことを最優先しました。そして同胞ユダヤ人に命を狙われる苦しい日々を過ごしました。裸になれば背中中に鞭の跡が残っています。裏切られ、傷つけられ、リンチに遭い、何度も半殺しにされました。その彼がどうして生き生きと教会の働きを続けることができたのでしょうか。苦しみながらもどうして毎日天地創造の神を賛美し続けることができたのでしょうか。世界の誰よりも惨めな立場に立たされていたのに、どうして希望を持って歩み続けることができたのでしょうか。それはパウロ自身の努力によるものではなかったからです。使命を握って熱心に祈りを捧げる中で、主イエスの十字架の死に触れられ、またそのよみがえりの力に覆われ、救い主なければ生きていけないという立場に立たされたからです。言い換えれば、主イエスと親密な関係を保つことができたからです。主イエスから力をいただいたからです。こうして2000年後の今日に至るまで、パウロの働きは今でも影響力を及ぼしています。先祖の神があなたをお選びになった、それは御心を悟らせ、あの正しい方、主イエスの口から声を聞かせるため、すべての人に対して主イエスの証し人となるものだから、急げ、すぐエルサレムから出て行け、私があなたを遠く異邦人のために使わす。天地創造の神はパウロを選ばれました。そのように神は私たちをも選ばれました。それは神の御心を悟らせ、私たちにイエスの口から御声を聞かせるためです。主イエスはパウロに言われました。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わす。主イエスは私たちに語られました。自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。十字架とは神が下さった使命を指しています。パウロの十字架というのは、遠くまで出て行って異邦人に主イエスを証しすることでした。私たちの十字架、具体的にはそれぞれ異なりますけれども、共通する十字架は主イエスを証しするという働きです。具体的にそれがどのようなものであるのか、どんな働きを通して主イエスを証しするのか、それを神様から教えてもらった方々は幸いです。このように主イエスの御声を直接聞いて使命に向かって歩み出す方々に、不思議と追い風と言えるようなものが働くことがあります。使命とは、神様がくださる使命というのは、人間の知恵では、自分の力では到底果たすことのできないものばかりです。 ですから使命を果たそうと思った瞬間、その人は神に熱心に祈ることになります。創世記32章後半、ヤボクの渡を渡った時のあのヤコブのように、食い入るようにして、食い下がるようにして、人は神に祈りを捧げるものです。その時、人が押しとどめることができないような不思議な力が働くのです。ウォッチマン・ニーという中国人の牧師が書いた、キリスト者の標準という本をある方がくださいました。とても内容の濃いいい本ですので、少しずつ読み進めたんですけれども、3ヶ月経ちましたが、まだ最後の章は読み終えていません。しかし終わりの方に次のような興味深い例が記されていました。 A さんは非常に優れた話し手で、縦板に水を流すごとく、どんなテーマにも最も説得力に富む話し方をすることができる、話をすることができる。だが実際上の事柄になると非常に下手な経営者である。他方 B さんは下手な話し手であり、はっきり表現することかなわず、テーマの周りをさまよっていて要点を得ない。だが経営者としては一流で、事業のすべての問題において最も適任である。 A さんと B さん両者が主イエスに出会って改心して、熱心なクリスチャンになったとします。そこで二人にクリスチャンになった証を頼むことにします。どんなことが起こるでしょうか。二人には全く同じことを頼んだにもかかわらず対応が違います。より熱心に祈ったのは B さんの方でしょう。話が上手ではないからです。雄弁さという点で B さんには頼るべき力が自分のうちにはありません。主よ、力をくださいなら、くださらないなら、私は話ができません、証ができません、そういうふうに B さんは祈ったことでしょう。もちろん A さんも祈るでしょうけれども、おそらく B さんと同じ祈りの仕方にはなりません。 A さんは生まれつき話が上手だからです。次に、証の話とは全く別な、一部分別な事柄を依頼することにします。伝道集会をするから、その実際的な準備運営をよろしく頼みますということにします。するとどんなことが起こるか、立場は逆転するのです。今度は A さんが熱心に祈る番です。物事を組織する能力が自分にはないということを A さんはよく知っているからです。 B さんももちろん祈るでしょうけれども、 A さんのように差し迫った気持ちにはなれないでしょう。事業について A さんのごとく自分には A さんのごとくにはいかない、自分には欠陥があると思っているからです。欠陥があるとは思っていないからです。生まれ持った賜物は B さんにはある、それを使えばこなせる、のやり通すことができる。生まれ持った賜物と神様からもらう霊的な賜物の違いがここに記されています。教会の働きを生まれ持った賜物で成し遂げてしまうとき、それは血の通ったもの、神様の命が流れる、祝福されたものとはなりにくいものです。生まれつきの才能がそんなに優れていなかったとしても、もしくは優れていたとしても、どちらの場合でも自分の持っているものが、自分自身が主イエスの十字架の死に触れられて、よみがえりの主により頼むものとならなければ、神のための奉仕は輝くことはありません。生まれ持った素晴らしい才能も、熱心な祈りの中で主イエスの十字架に触れられ、霊的な味付けをつけてもらわない限りは、恵み深い 働きはなかなかできないのです。そのようにウォッチマン・ニー先生から学びました。使徒パウロはギリシャ哲学の三大拠点の一つであるキリキア州のタルソに生まれて、そこでよく勉強をして育ちました。教養あふれる一流のギリシャ語を書ける人物となりました。優れた家柄のお坊ちゃんでした。生まれながらにしてのローマ市民。彼を救い出した仙人隊長は多額の金を積んで初めてローマの市民権を得ることができましたが、パウロは生まれながらにしてのローマ市民でした。そしてユダヤ教徒としても優秀な成績を収めて、あの巧妙なラビガマリエルの弟子となって訓練を受けて前途嘱望される人物でした。そのパウロが2000年の今日に至るまで霊的な影響力を及ぼしているのは、彼が生まれ持った才能が素晴らしかったからではありません。パウロが今日に至るまでの影響力を持つに至ったのは、同胞ユダヤ人からリンチに遭い、何度も半殺しにされて、命の危険にさらされた挙句、よみがえりの主イエスにべったりと頼って力をいただいたからです。自分の力では果たせない使命、それを全うするために神に熱い祈りを捧げ続けたからです。こうして彼が生まれ持った素晴らしい賜物は霊的な力を得て見事に開花し、今に至るまでパウロのおかげでイエス様がよくわかる、教会がよくわかると言われるようになったのです。キリスト教というのは実に不思議な世界だと思います。勉強のできる人よりもできない人の方が熱心に祈ります。知恵のある人よりもない人の方が熱心に祈ります。お金のある人よりもない人の方が熱心に祈ります。地位の高い人よりも低い人の方が熱心に祈ります。家柄の良い人より悪い人の方が熱心に祈ります。そういう方々こそ神様から力を得て命のあふれる血の通った働きをするようになるのです。どうしてあの人がと思われるような世間的に恵まれていない方の方が、教会ではかえってキラキラと輝いて神様に喜ばれる働きをするものとなるのです。パウロは自らの使命全うのために迫害の中日々熱心に祈りました。伝道困難な一世紀の環境の中で大胆不敵に働きを成していきました。伝道困難という意味では、今の現代の日本よりも困難だったかもしれません。そういう中で熱心に神様の助けを求め、不思議な一陣の風を受けて証の務めを全うして天寿を全うしました。私たちもそのパウロの大胆さ、パウロの熱心さに習って、神様から力を受けて祝福される一週間を歩んでいきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち生まれ持ったものを誇ろうとします。小学校中学校に入ってはテストで何点取ったとか、かけっこで何番になったとか、部活で活躍したとか、そういうことを鼻にかけてしまいます。しかしあなたはそれを喜ばれません。あなたが喜ばれるのは、賜物があってもなくても、 豊かでもあっても豊かでなくてもイエス様の助けを求める人です。あなたの御心をなそうと熱心に努める人です。神様、どうぞ私たちの心の目を開かせて、ますますイエス様により頼む、イエス様の助けを求めて、あなたの力で働きを、務めを成していこうとする教会に私たちを変えていってください。神様、私たちの汚れを清めて、あなたのことだけを毎日考える人に作り変えてください。イエス様の十字架が私たちの罪を洗い清めてくださったことに感謝いたします。そしてイエス様の十字架が私たちのうちにあなたの命を芽生えさせ、その力が力強く働くように、どうぞ私たち日々支え顧みてください。尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。